ご神君、一つ、体の丈夫を願え。私の健康管理は、どんなに苦しくきつい時でも弱音を吐かぬことです。きつい苦しいというと死神が集まる、といただきました。以来、きつい苦しいと言わずおかげをいただいております。結構な修行をさせていただいている、とお礼を申すことです。これは金銭面のことでも同じ道理です。金に困るとか、貧より辛いものはない、と思うたり言うたりすれば、貧乏神は離れません。何事によらず、ありがたくいただくことは、神様に対する間違いのないお答えでもあります。何事によらず、ありがたくいただくこと、とあります。また、信心はありがたくなる稽古とも教えていただきます。もしそこに何事においてもありがたくいただくことができたら、これほど喜ばしいことはないと思いますね。そのありがたくいただけれる心、そこに喜びを感じるというような喜び、これがおかげは我が心にあり、と仰せられる我が心、和らぎ喜ぶ、その喜ぶ心の内容でもあろうと思いますね。その和らぎ喜ぶ、和らいどれる、喜ぶでおれる、その我が心になればおかげになる、おかげがある。というその我が心、和らぎ喜ぶ心、これはその何と言いましょうか、特に喜ぶという心ですね。この喜ぶという心は、いわゆる普通に言われるところの何と言いますかね、私どもの願い事が叶った叶う時に感じる喜びではないように思いますね。もちろんそういう意味があることもありましょうけれども、私どもが大体喜びを感じるというのは、昨日も申しますように、ただ願い事が叶う、自分の思い通りにことが運ぶという時に喜びを感じるものです。またその、なんて言いましょうか、思いもよらなかったものをいただいたときにも喜びを感じるけれども、そのもとには思いもよらなかったもの、それがあるいは欲しいですね。そういうものが欲しい、手に入ったらいいな、と思いつつもなかなか手に入らない、というようなことが手に入ったわけですから、そのもとには欲しいというものがあるわけですね。欲しかったもの、欲しかったけれどもなかなか手に入れるのは難しかったもの、それがたまたま手に入った、それでそこに喜ぶ。ある哲学者ですかは、その幸せとは、そのいわゆる快楽というのでしょうか、によってもたらされるものであり、その快楽というものを数値化しようと試みた哲学者の方がおられるようですね。まあ喜びにもいろいろありますからね。それこそまあこれなどはちょっと異常かもしれませんが、戦えて喜びを感じるという方も中にはおられるのでしょうが、まあいろいろな喜びがあります。そういう中にあって、このおかげは我が心にあり、和らぎ喜ぶ心にあり、というその喜びは、私どもの願い事が叶った時に感じる喜び、思い通りにことが運んだ時に喜ぶという喜びではないということなのですね。そういう思い通りにことが運んだときに、願い事が叶ったときに感じる喜び、 その喜びだけを求めてのまあ信心というのでしょうか。それでは本当の神様が、神様が私どもに願っておられる、与えようとしておられる喜びではありませんね。ただわがままな願い、わがままな思いが叶って喜ぶという喜びは、この和らぎ喜ぶ我が心というこの我の心ではないということなのです。ではどういう喜びなのか、それは昨日申します、信心の喜びであるところの喜びをもって、我が心の我の心とするということです。ではその信心の喜びとはどういう心だろうか、どこに喜びを感じるだろうか、まあいろいろありましょうけれども、やはりまあ神様のお心を心とした時の喜びというのでしょうか。神様の喜びがその私どもに照り返ってくる、その喜びをもって我が心の我の心とする、喜びの心とするということだと思いますね。ただ和らぎ喜ぶ我が心におかげがあると、おかげは我が心にありだ、だから我が心を求めるのだと単純に言いますけれども、実はその我の心の内容というものが、まあ本当はまた深いものがあるということですね。ただ和らぎ喜ぶ心、ただ和らいでおれ、喜んでおれればよいと、喜んでおれればどんな心でもよいというものではない、信心によるところの喜びの心でなければならないということなのです。まあ繰り返しますが、しつこいようですよけれども、ただ自分の願い事が叶った時に感じる喜び、自分の思い通りにことが運ぶ時に感じる喜びということ、そういう喜びではないということですね。まあもちろんないということはない、そういうものも一部には含まれるでしょうけれども、ほとんどはそれではない。大部分の我の心、それは信心の喜びであるところの喜び、我の心でなければならない。それはどういう時にいただけれるのか。まあ一つには、やっぱり私どもが神様のその一番の最大のものは、師匠が教えてくださる一切信愛と、そこに神様の愛を感じたとき、愛が分かったときに感じる喜び、これこそは本当の意味においての我が心の喜びの心ということになりましょうね。いわば神様の愛を感じる、そこに喜びを感じる、神様の愛を感じた時に感じる喜びをもって、本当のまあ信心の喜びということでしょうけれども、私どもが信心をさせていただき、稽古をさせていただき、神様のお働きを感じますね。神様のご親切を感じることがあります。やっぱり何かそれこそ九死に一生を得たりいたします。その時に感じる喜びが大きく分けると二つありますね。一つには九死に一生を得た、命が助かったということへの喜びと、もう一つは信心させていただいておりますと、信心をしない人はただ命が助かったということの、自分に都合が良かったということだけの喜びでしょうけれども、信心をさせていただいておりますと、それが神様が助けてくださった、神様が九死に一生のおかげをいただかせてくださった、まあお守りくださったという、その 神様のお心、神様がお守りくださったことへの喜びの心が募ってまいりますね。目の前で危なく交通事故に遭うところだった、それがまあ奇跡的に間一髪助かったということなどがあります。そういう時に神様のおかばい、神様から守られているというものを実感しますね。これは信心させていただいておればよくあることですけれども、そこに感じる、はあ、神様から守られているなと感じる喜びですね。ただあ、よかった、運がよかった、助かったと感じる喜びではない。もちろんそういう喜びもありましょうけれども、そうではない、はあ、これは神様のおかげで助けてもらった、神様がお守りくださったという、その神様のお働きを感じるところに感じる喜び、これが信心の喜びだと思いますね。神様を感じるという喜びですね。神様のお心、お守りくださった、神様のまあご親切を感じるということでもありましょうね。ですから私どもの願いが叶った時に感じる喜びという喜びにも、ただ私どもの我情我欲の願い、単なるわがままによる願いが叶う時に感じる喜びではない喜び、それは神様の願いを願いとする時に感じる喜びですね。神様の願いを願いとし、あ、これは神様が右に行けとおっしゃっておられるのだな、あ、神様がこのことを成し遂げると、これが神様の願いだのだな、例えば仕事にいたしましても、学校の大学受験、高校受験といたしましても、そこに私どもがただ合格したいから勉強をして合格する、そしてそこに感じる喜びという喜びではない、もう一つの喜び、それは、はあ、私がこの学校に行くことは神様の願いなのだと、そこに神様の願いを感じて一生懸命勉強させていただき、そしてそこに合格する、これは神様の願いが叶ったと、神様の願いが叶うことに対しての私どもの喜び、これは同じ願い事が叶う喜びでも、単なるわがままなことが叶う喜びではない、神様の願いが叶うことへの喜びであるわけですから、これは信心の喜びと言えると思いますね。そしてそういう喜びならば、これはむしろ神様の方が喜んでくださって、私どもにそれこそ喜びの心を送ってくださった、神様の喜びの心と呼応しての私どもの喜び、これこそが我が心と言われるところの我の心、喜びの心でもあろうと思いますね。師匠がよくおっしゃっておられましたが、神様、このような形であなたの願い、神様の願いが成就していっておりますと、そこに喜びを感じる喜びですね。やば、神様の願いがこのようにして成就していっておるのだ、そこにもちろんその神様の願いを私どもの願いとしているならば、できるならば、これはもうそれこそ倍返しの喜びということになりましょうかね。それこそ戻しの風は十数倍と教祖様が言って帰れと神様から仰せられたと言われるような、その 私どもの願いが神様の願いを願いとしての願いであるならば、その願いが叶うときに、それは私どもの願いが叶うことでもあり、さらに神様の願いが叶うことであるわけですから、より一層の喜びの心というのが湧いてくるはずですね。そういう喜びを持って我が心の我の心だということだと思うのですね。ただ私どものわがままな願いが叶った時に感じる喜びではない、神様の願いを願いとしてのその願いが叶った時に感じる喜び、神様のお心に触れた時の喜びをもって我が心の我の心、喜びの心とすると、まあなるということでしょうかね。喜びというても、その内容を求めていかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。